研究記事21。この記事は7月18日から24日の期間に研究します。ヨハネへの啓示と私たちの将来。主題の聖句。アーメン、主イエス、来てください。啓示22章20節。142番の歌。希望をしっかり持ち続ける。何を学ぶか。これは、啓示の書について取り上げた一連の記事の第3部です。この最後の記事では次の点を考えます。エホバに忠実を保つ人たちにはどんな素晴らしい将来が待ち受けていますか？神の統治に反対する人たちはどんな悲惨な最後を迎えるでしょうか？一節の質問。すべての人はどんな重大な決定を迫られていますか？今、人々は重大な決定を迫られています。宇宙を治める正当な権利を持っているエホバ神を支持するか、神の敵である邪悪な悪魔サタンを支持するかという決定です。このことに関して中立の立場はありません。この決定には永遠に生きられるかどうかがかかっています。大観覧の終わりまでに人々は救いの印か、滅びの印のどちらかを受けることになるのです。啓示7章14節。2節の質問、あ。ヘブライ10章35から39節を読むと、どんなことをしたいという気持ちになりますか？質問い。啓示の書はどのように役立ちますか？ヘブライ10章35から39節にはこう述べられています。それで勇気をなくしてはなりません。勇気は豊かに報われます。皆さんには忍耐が必要です。神の望むことを行った後、約束されたものを受けるためです。あとほんのしばらくすれば、来ることになっている方は到着します。遅れることはありません。私に仕える正しい人は信仰のゆえに生きる。また、おじけづくなら、私はその人のことを喜ばないとあります。私たちはおじけづいて滅びに至るものではなく、信仰を抱いて生き続けるものです。あなたがエホバの統治を支持することにしたのは賢いことです。そして今度は他の人が正しい決定をできるように助けたいと思っていることでしょう。そうする上で啓示の書の内容は役に立ちます。この書には、エホバに反対する人がどうなるかに加えて、エホバの統治を忠実に支持する人にどんな祝福が与えられるかも載せられています。こうした重要な真理について考えるのは良いことです。エホバに仕え続けようという決意を強めることができるからです。また、学んだことを用いてエホバの側に立ち、エホバに仕え続けるよう他の人を助けることもできます。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？この記事では次の点を考えます。神の統治を支持する人たちはどうなりますか？一方、啓示の書に出てくる緋色の野獣を支持する人たちはどうなりますか？忠実な人たちを待ち受けていること。4節の質問。使徒ヨハネはどんなグループがイエスと共に天にいるのを見ましたか？使徒ヨハネは幻の中で、エホバの統治を支持して永遠の命を受ける二つのグループを目にしました。一つ目のグループの人数は14万4000人です。これらの人たちは地から取られ、イエスと共に天の王国の政府を構成し、地上を治めます。ヨハネは幻の中で、彼らがイエスと共に天のシオンの山に立っているのを見ました。5節の質問。14万4000人のうち地上に残っている人たちは間もなくどうなりますか？人たちの時代から現代に至るまで14万4000人となる人たちが選ばれてきました。しかしヨハネはそれらの人たちのうち終わりの時代に地上で生きている人たちは少ないと告げられました。これらの残っている人たちは、大観難が始まる前にエホバから良いと認められ、最終的な勝因を押されます。 啓示七章二、三節、十二章十七節。その後、大観覧の間のある時点で天に取られ、死に至るまで忠実を保ってすでに天に復活している者たちに加わります。そして、神の王国でイエスと共に統治を行います。六から七節の質問、あ、ヨハネは次にどんなグループを見ましたか？そのグループについてどんなことがわかりますか？質問、い、天に行く人たちも大群衆も、啓示七章に注目すべきなのはなぜですか？ヨハネは次に大群衆を見ました。14万4千人とは違い、このグループの人数は述べられていません。啓示七章九十節。では、何かわかることがありますか？ヨハネはこう告げられました。これは大観覧から出てくる人たちです。この人たちは、自分の長い衣服を子羊の血で洗って白くしました。啓示七章十四節。この大群衆は、大観覧を生き残った後、地上に住み、素晴らしい祝福を経験します。天に行くよう選ばれた人も、地上で生き続ける人も、啓示七章の予言の実現を経験している自分の姿を思い描くことができるでしょう。それは、エホバに仕えるどちらのグループにとっても、実に素晴らしい時となります。エホバの統治を支持することにして、本当に良かった。と感じるに違いありません。では、啓示の書には大観覧について他にもどんなことが書かれているでしょうか。神に反対する人たちを待ち受けていること。八節の質問。大観覧の始まりとしてどんなことが起きますか。多くの人々はどのように反応しますか。前の記事で考えた通り、この世界の政治体制は間もなく大いなるバビロン、世界を惑わしている間違った宗教全体を攻撃します。この攻撃によって大観覧が始まります。ではその結果、大勢の人がエホバを崇拝するようになるでしょうか？いいえ。それどころか、啓示六章によると、エホバに仕えていない人たちは、山に例えられている政治体制や商業体制に保護を求めます。エホバは神の王国を支持しないこれらの者たちをご自分に反対する者とご覧になります。9節の質問。大観覧の時、エホバに仕える人たちが目立つ存在になるのはなぜですか？その結果、どんなことが起きますか？この緊迫した時に、エホバに忠実に仕える人たちは、他とは違う存在として目立つことになります。エホバに仕え、野獣を支持することを拒む人たちは、地上に他にはいないからです。啓示13章14から17節。こうした確固とした態度をとるので、エホバに反対する人たちからの怒りを買うことになります。そして、諸国家の連合体は、エホバに仕える世界中の人たちを攻撃します。この行動は聖書の中でマゴグのゴグによる攻撃として描かれています。実節の質問。啓示19章19から21節によると、エホバはご自分に仕える人たちに対する攻撃にどう反応しますか？この悪辣な攻撃に対してエホバはどのように反応するでしょうか？エホバは、私の非常に激しい怒りが燃え上がると述べています。エゼキエル38章18節。そして啓示19章には、その次に何が起きるかが書かれています。エホバは、ご自分に仕える人たちを守り、敵を打ち負かすために、一人子イエスを遣わします。イエスは、忠実な天使たちと14万4千人からなる天の軍勢と共に戦います。啓示19章11から15節。その結果、エホバに反対する人たちと組織すべてが完全に滅ぼされます。啓示19章19から21節にはこう述べられています。さらに見ると、野獣と地上の王たちとその軍勢が馬に乗っ っている方とその軍勢に対して戦うために集まっていた。そして野獣は囚われ、野獣の前で奇跡を行った偽預言者も囚われた。偽預言者は野獣の印を受けた者たちと野獣の像を崇拝する者たちを奇跡によって惑わしていたのである。野獣も偽預言者も生きたまま硫黄が燃える火の湖に投げ込まれた。他の者たちは馬に乗っている方の口から出ている長い剣で殺された。すべての鳥が彼らの肉で満腹になった。戦いの後、子羊が結婚する。11節の質問。啓示の書の最高潮としてどんなことが生じますか？神の敵たちが完全に滅ぼされた後、生き残った忠実な人たちはどんな気持ちになるでしょうか？大きな喜びを感じるに違いありません。大いなるバビロンが滅ぼされると、天では大きな喜びの叫びが上がります。とはいえ、さらに喜ばしいことが生じます。啓示の書の最高潮として、子羊が結婚するのです。啓示19章、6から9節。12節の質問。啓示21章、1、2節からすると、子羊が結婚するのはいつですか？子羊が結婚するのはいつのことでしょうか？ハルマゲドンの戦争の直前までに14万4千人は天に揃っています。でも、その時に子羊が結婚するのではありません。啓示21章1、2節にはこう述べられています。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去っており、海はもはやない。さらに見ると、聖なる都市である新しいエルサレムが、花婿のために着飾った花嫁のように、天から、神のもとから下ってきた。子羊が結婚するのは、ハルマゲドンの戦争が終わり、神の敵すべてが除かれた後です。13節の質問。子羊の結婚によってどんなことが起きますか？子羊の結婚によってどんなことが起きるでしょうか？結婚が一人の男性と一人の女性を結び合わせるのと同じように、子羊の結婚は王であるイエス・キリストと花嫁である14万4千人を結び合わせます。この結婚の後、14万4千人はイエスと共に千年の間地上を統治することになります。輝かしい都市とあなたの将来。14から15節の質問。啓示21章では14万4千人がどのように描かれていますか？啓示21章では14万4千人が新しいエルサレムと呼ばれる非常に美しい都市としても描かれています。啓示21章2節。この都市には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の十二の名前が刻まれていました。このことにヨハネが目を留めたのはどうしてでしょうか？土台石の一つに自分の名前が刻まれていたからです。なんと名誉なことでしょう。啓示21章10から14節。この象徴的な都市は他の都市とは全く異なっています。大通りは純金で、十二の門は真珠でできており、城壁と土台は様々な宝石で彩られています。そして、この都市の形は立方体です。しかし、ヨハネは何かが足りないことに気づきます。こう述べています。都市の中に神殿はなかった。全能の神エホバと子羊が都市の神殿だからである。またこの都市は太陽や月に照らされる必要がない。神の栄光が都市を明るく照らし、子羊が都市の明かりだからである。啓示21章22、23節。新しいエルサレムを構成する者たちは、エホバに直接近づくことができます。ですから、エホバとイエスがこの都市の神殿なのです。表紙の絵。啓示21章には、象徴的な都市である新しいエルサレムが 天から、神のもとから下ってくることが述べられている。千年統治の期間中、新しいエルサレムを通して様々な祝福がもたらされる。16節の質問。神の王国の千年統治の期間中に地上にいる人たちは、どんなことを経験しますか？天に行くクリスチャンは、この都市について考えるとワクワクすることでしょう。とはいえ、地上で生きる希望を持っている人たちも深い関心を持つべきです。神の王国の千年統治の期間中、新しいエルサレムを通して様々な祝福がもたらされます。こうした祝福に関連して、ヨハネは命の水の川が流れ出るのを見ました。その川の両側には命の木があり、その葉は人々を癒すためのものでした。啓示22章1、2節。千年統治の期間中に地上に生きている人たちはすべてこうした祝福を経験します。エホバに従う人たちは徐々に完全さへと引き上げられます。病気も苦痛も悲しみの涙ももはやなくなるのです。17節の質問。啓示20章11から13節によると、どんな人が千年統治の期間中に祝福を経験しますか？誰がこうした祝福を経験するのでしょうか？まず挙げられるのは、ハルマゲドンを生き残った大群衆と、新しい世界で生まれてくるであろう子供たちです。そして啓示20章には、生き返ってくる人たちがいることが述べられています。啓示20章11から13節にはこう述べられています。また私は大きな白い王座とそれに座っている方を見た。その方の前から地と天が逃げ去り、もはや見られなくなった。さらに見ると、死んだ人々が大きなものも小さなものも王座の前に立っており、数々の巻物が開かれた。別の巻物、すなわち命の巻物も開かれた。死んだ人々は、数々の巻物に書かれている事柄に基づき、各自の行いに応じて裁かれた。海はその中の死者を出し、死と墓もその中の死者を出し、その人々は各自の行いに応じて裁かれた。正しい人、つまり死に至るまで忠実を保った人に加えて、正しくない人、つまりエホバについて学ぶ機会が十分にはなかった人たちが、千年統治の間に地上に復活してきます。使徒24章15節。では、死んだ人すべてが復活してくるということでしょうか。そうではありません。生きている間にエホバに仕えるチャンスがあったにもかかわらず、それをあえて退け、楽園となった地球で生きるのにふさわしくないものであることを自ら示した人たちは、復活することはありません。挿絵のキャプション。誰が川と木で表されている祝福を経験するか。最後の試練。18節の質問。千年の終わりまでに地球はどうなっていますか？千年の終わりまでに地上に住むすべての人は完全になっています。アダムから受け継いだ罪に苦しめられる人はもう誰もいません。アダムが犯した罪の結果生じた様々な悪いことはすべて除かれています。こうして地上の人たちは千年の終わりにいわば生き返り、完全な人間となっているのです。啓示20章5節。19節の質問。最後の試練が必要なのはなぜですか？イエスは妥協させようとするサタンからの誘惑を退け、試練のもとでも忠実を保ちました。完全になった人間すべては、サタンから試されるとき、同じように忠実を保つでしょうか。千年の終わりに、サタンが底知れぬ深みから解放されるとき、一人一人がこの質問に答えを出すことになります。最後の試練のもとでも忠実を保つ人たちは、永遠の命を得て、ついに真の自由を味わうことになります。一方、反逆する人たちは、サタンや邪悪な天使たちと共に永遠に滅ぼされることになります。20節の質問。啓示の書の予言を学んで、 どんな気持ちになりましたか？啓示の書についてここまで学んできて、どんな気持ちになりましたか？この素晴らしい予言に自分も関係しているということを知って、ワクワクしたのではないでしょうか。そして、エホバへの清い崇拝に人々を招きたいという気持ちになったことでしょう。将来に起きる事柄について考えた今、私たちは心が高鳴り、次のように述べたヨハネと同じ気持ちになっているに違いありません。アーメン、主イエス、来てください。啓示22章20節。どのように答えますか？私たちは今、どんな決定を迫られていますか？子羊の結婚によってどんなことが起きますか？エホバに忠実に仕える人たちはどんな祝福を経験しますか？27番の歌、神の子たちが明らかにされる。記事の終わり。